猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第269回始まります。はい、今週は私の一人喋りになります。猫好きさんとスカイプのね収録のタイミングが合わなかったので残念ながら一人喋りということでご了承ください。今週はですね、関西地方の台風とか北海道での大地震とか災害が続きましたが、まあ亡くなられた方もいらっしゃって、心よりご冥福をお祈りしたいと思います。また被災された方にもお見舞い申し上げます。早い復興が元通りの生活になれるように心よりお祈り申し上げますということで、まあ、北海道、関西それぞれポッドキャスターさん、リスナーさん、たくさん知り合ってる方がいますけれども、ちょっと個別にいろいろメッセージを送るのを実は差し控えておりまして、まあ、皆さん大変な時期なので、まあ、安否をね、ポッドキャスターさんなら声を聞かせていただければ安心するだろうし、ツイッターとかね、その他 SNS でつながってる方もメッセージがチラチラ大丈夫ですよというのを見ながらですね、まあ、あえて、大丈夫ですかというようなメッセージは差し控えさせていただいてたんですが、まあ、チラチラ見ながら、安心したりはしておりました。変にね、メッセージ送ると、かえってご迷惑かななんて変に気を使ったりもして送っていなかったんですが、この配信で、まあ、そのメッセージに変えさせていただければな、というふうに思います。ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は年をとっても打ち込めることの話ということで少し話をしてみたいかなと思います。まあまた唐突なテーマなんですけれども、一人喋りなんでちょっと日頃というか、まあ、つい最近ね、ちょっと思うことがあって、まあ、その話をしてみようかなということで、まあ、打ち込めることの話ということを選んでみたんですけれども、まあ、実はですね、8月の中頃だったんですけれども、知り合い、まあ、SNS の知り合いというか、簡単に言ってしまえば、イングレスで知り合った、仲間の方からまた声をかけていただいてですね、1年ぶりにビートルズのコンサートをやるよと。これ以前のね配信の中でもちょっとコメントの中でご紹介させていただいたんですけれども、まあ、1年ぶりにバンド活動やってて1年ぶりの、まあ、ビートルズのコンサートをやるよと、ライブハウスでコンサートをやるよというお話をいただいてですね、まあ、8月の中ぐらいでしたかね、見に行ったわけなんですけれども、いや、まあ、なんかね、これも確か1年ぐらい前にちょっと話をしたことの繰り返しになるかと思うんですけれども、まあ楽しそうでしたね。年代で言うと私、その誘ってくれた知り合いの方は、まあ私とほぼ同年代、同い年ぐらいか、一つか二つぐらい年が違うぐらいの感じで、まあまあいい年ですよね。まあ私もいい年なんだけど、 で、バンドのメンバーの方みんな、もうそれより少し年上で、何人かはもう退職されて悠々自適というような感じなんでしょうかね。お仕事も引退されてっていうような方も何人かいらっしゃったというような、確かそんな感じだったと思うんですけれどもね。はい。で、まあとにかく楽しそうなんですよね。で、こういうことが、打ち込めることが、まあこの年になってね、まあ、あるっていうのが、とても羨ましく思いましたね。振り返ってみると自分にとってじゃあ、なんか、こんなに楽しく打ち込めることが何かあったのかな、というふうに思い返してみるとなかなかなくてですね。まあなんとなく、ポッドキャストを聞いて、で、そのうち気がついたらポッドキャストの配信側に回って猫の尻尾を配信しているということが今、まあ、唯一打ち込めることかなという感じですね。その他はまあいろいろ趣味というかね、好きなことはいろいろやってはいるんですけれども、そんなに人前で発表するほどの打ち込み方をしているなんていうのはまあ唯一、そういう意味ではまあポッドキャストは皆さんにね、まあ発表してるというか配信してるわけなので、まあ人前で発表できる唯一の趣味なのかなと思っているんですけれどもね。うん。まあそれぐらいしかなくって、で、まあ、そのバンド活動というかね、そういうのはやっぱりその年に一回発表会というか、まあすごいイベント的に大きなイベントっていう感じで、それに向かって、まあ、まあ、日々練習されているっていうようなこともあるんでしょうけれども、なんとなくかっこいいんですよね。うん。ああ、私はちょっと音楽の才能がないというかですね、リズム感がないというか、音痴というか、まあそんな才能も何もそういうのもないくせに、下手の横好きでカラオケ歌ったりとかね、まあ、するんですけれども、まあそんな感じですごく楽しそうに、そのバンド活動をやられている姿を見ると、ああ年をとってもこういうふうに打ち込める趣味があるというか、まあそういう楽しみがあるというのは羨ましいなというふうに、この前のそのコンサートを見に行って、まあコンサートというかライブを見に行ってですね、つくづく羨ましいなというふうに思ったわけですね。で、まあ自分を翻ってみると、さっき話したようにポッドキャストをたまたま配信側に回っているんですけれども、これも本当にね、最近はそのまあなんとなく毎週頑張って配信はしているんですけれども、その毎週配信っていうのに変にこだわってしまったせいか、なんとなく半分義務感というかですね、配信しなきゃねっていう思いの方が先に立って、その始めた頃のなんかワクワク感というかですね、そういう楽しみっていうのが、少し、マネリ化してきているのかなというのが、すごく反省点というかですね。まあ今回のそのコンサートを、まあライブをね、そのお友達のライブを見に行って、すごく反省したところでも、同時にね、反省したところでもあるんですね。うん。もう、猫好きさんとね、スカイプで収録するのはとても今でも楽しくて、毎回毎回ワクワクしながら実は収録していて、で、その音源を編集して配信するというのも、これもちろん、まあ、マンネリ化はしつつも、今でもすごく楽しんではいるんですね。はい。まあ、で、それが、じゃあ、胸を張って誇れるような、そのね、みんなの前で発表するっていう、そのコンサートに比べて、同じぐらいなんか、ね、すごいことかなと思うと、まあ最初の頃は自分自身もただやりたいと、ポッドキャストをやりたい、配信したいという思いだけで勢いで始めてしまったところもあるんですけれども、いや、まあそういうことに比べると、やっぱりなんか人前に立ってやるっていう、それも楽しそう。しくやれるっていうのはすごくそれはそれで羨ましいことかなってるんですね。じゃあね、同じように公開収録みたいに人前で公開収録みたいにやってみればいいじゃないかっていうツッコミもあるかとは思うんですけども、とてもとてもやっぱり自分はそこまでの覚悟がやっぱりないんでしょうね。 いや、そんなね、もうおこがましいというか、恥ずかしいというか、そんなレベルじゃないというか、で、それに向かって頑張ればいいんでしょうけれど、いや、さすがにね、もうこれ配信するのが精一杯。まあ、それも、はっきり言って素人のね、雑談話なんで、配信すらおこがましいって言われてしまえば、まあ、それまでなんですけども、まあ、もうこんなの好きでやってるよっていう開き直りで、趣味で開き直りで勝手にやってて、聞きたい人だけ聞いてくれよみたいな、最後の開き直りのところはあるんですけれどもね。まあ、そういうのに比べて、やっぱり、こういうことで、みんなの前でライブをするんだっていうのに比べると、やっぱり覚悟が、そういう意味ではやっぱり覚悟が足りないんですかね。うん。まあ、そういうところの覚悟の差というのが、やっぱそこの打ち込める度合いというかですね、のめり込む度合いの違いなのかな、というふうに、つらつら最近思っているところではあるんですよね。うん、いやー、まあね、本当に年を取ってから楽しめる趣味っていうか、打ち込めることっていうのは、うん、まあ本当にないよりあるに越したことはないし、まあそれがまあ多分私の場合、今のところはまだポッドキャストというものしかなくって、なんか他にもうちょっとないのかなと、いろいろつらつら思ったりもするんですけど、なかなかね、うん、パッと思いつく、それだけ打ち込める、長期間にわたって打ち込めるっていうようなものが、やっぱり、パッと思い浮かばないのが情けないなと思うところでもあるんですよね。うんうん、まあ、会社のね、を見ていると、やっぱりゴルフをする人が多いんですよね。私はもう全くゴルフをやってないというか、まあ、最初からゴルフってあんまり、好きなスポーツでは実はなくて、で、やる気もそもそもなかったんですけれども、まあ、誘われ、ある年代ぐらいになると、例えば30代、40代になっていくと、どんどん誘われる頻度が高くなっていくんですよね。ただ、もうなんか、そもそもあんまり好きではなかったっていうこともあって、で、誘われても全然反応しなくて、で、そのうち、まあ、もう諦められてっていう感じで、今でも結局、最後までほぼゴルフは会社人生の中ではやらないということで終わりそうなんですけれども、まあ、それはそれで全然、私自身は全然後悔はしていないんですけどもね。やってる方から見ると、なんでやらないんだ、ね、こんな楽しいのに、ということで、休日ごとにね、喜々として練習に行ったりとか、コースに出たりなんて、いう周りの同僚とか先輩多いんですけれどもね、うん、まあそれこそ人それぞれだよねって思うんだけど、まあ会社辞めてもね、そういうのを続けていけるかっていうと、どうなんだろうな、ね、ゴルフに関してはまあ一人で続けていけばいいんでしょうけれども、なかなかね、会社の中のつながりで始めた人にとっては、やっぱり会社を退職してしまったら、まあそこで、一旦仲間とは切れてしまうと。会社仲間とは切れてしまうっていうようなこともあるのかなと思ったりもして。まあそういう意味ではね、ポッドキャストは、そういう会社のしがらみというもの、てか変なしがらみがない分、まあ続けやすい趣味ではあるんですけれどもね。まあまあ、続けられる限りは、続けていきたいなとは思っています。うん。ということで、なんとなく取り留めもない話になってしまいましたが、今週の本編は、年を取っても打ち込めることの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽを聞きの皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ とってたてててと。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーはまず9月5日ですね、9月5日にケンジさんから、今夜は仲間と私はモヒートやらなんだかんだということで、これはツイッターに写真をいただきました。仲間の方とどっかのこれはバーで飲まれたってことですね。モヒート、夏はモヒート美味しいですよね。私もほとんどカクテルは飲まないんですけれど、まあまあ、ね、ちょっとカッコつけてたまにマーティーニ飲んだりとか、マハッタ飲んだりとかはしますし、まあカクテルということでは、カジュアルな飲み会ではハイボール飲んだりとかっていうようなことはありますけれども、まあこういうショットバーというかね、こういうようなバーでは、唯一夏場に飲むカクテルは私もモヒートですね。うん、なんかモヒートって夏のカクテルって感じがしますよね。爽やかな感じがして。はい。はい、ありがとうございます。そして9月6日、ケンジさんから、今夜はネグラモデロを飲んでみた。デザートまで完璧ということで。これは B? なんでしょうね。なんか、おしゃれな前菜とか何かいろいろメニューがあって、モデロっていう、これは ビールなんですかね、何なんですかね。ちょっと私も初めてこれ見ましたけど。はい。ネグロモデラ。ちょっと後で調べてみようかなと思います。おしゃれなおつまみで。もう本当にこれは完璧ですね。はい。はい。ありがとうございます。そして9月7日、マルエムさんから今日の一杯。少々量は足りませんが、ランチのお供なので、まあ美味しいのでいいでしょう。ドッポは岡山さんだったのを再認識。東北の 何かと混同していましたということで、いただきましたが、ドッポ、ああこれね、そう岡山さんなんですよね。私もね名前だけは聞いたことあるんですけれども、残念ながらまだ、飲んだことはありません。探してみて飲んでみたいなと思うんですけれども、いやいやいや、うん、羨ましいです。はい、ありがとうございます。これは国木田ドッポのドッポから来てるんですかね。独立の独に歩くという字でドッポで、ピルスナタイプですから割と飲みやすいビールっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、そして、これで終わりですね。今週の一杯コーナーは、以上でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。9月1日、ウーさんから、アップルクリップとワンボタンの声の公開収録 Now ですということで、東京カルチャーカルチャー、これ渋谷にある東京カルチャーカルチャーですね。はい、そうなんですよ、アップルクリップさんとワンボタンの声の、公開収録ということで、に足して2000回ということですかね、の記念公開収録、渋谷だったんですよね、9月1日。いやー、行きたかったんですけど、残念ながら私行けませんでした。もう行きたくて、行きたくてね、なんとか調整しようと思ったんですけど、なかなかもう、なんか、バタバタしていて、結局行けなくて、残念でした。はい。はい、そして、ケンチさんから、週末親父ダイエッター、8月の実績、6725歩パー日、休暇日9日、一息歩き14日、数値は正直、暑さや夏休みなど、弁解要素はたくさん。でも弁解はなしで、といただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、もう十分だと思います。はい、素晴らしい、ね、成果だと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月2日、あばらや204号室 R さんから、ガンちゃんでーす。が、今年は対象濃厚らしいので、あやかって、今年はあばらや、あばらや、もう、ノミネートくらいはしておきたいと。いうふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、あばらや204室、これは、高橋さんですかね。私は、オルネポの、桃井のおっさんさんが東京に出てこられた時に、生あばらやの雄たけびを、聞きましたけれども、これはね、今年最高のあれでしたね。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ流行語大賞じゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、そして9月3日、 カーイクラムさんから268回を聞いていただいて、猫好きさん、猫の尻尾と連携で YouTube やれれば良いのではないでしょうか。ネタも連動でどうでしょうというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、猫好きさん YouTuber デビューですかね。はい。いやー、でもなんかね、YouTube と連動っていうネタがあんまりうちのポッドキャストまでないので、まあ、モンハンワールドか。まあ、これは猫好きさんぜひ、なんか、ゲーム実況みたいな感じでやってみていただければなと。まあ、それぐらいしか、なんか、YouTube ネタってないですよね。はい。ありがとうございます。はい。そして、ゆうさんから、モンスターハンターワールドをお呼びいただければ喜んで参加したいと思います。女子キャラ、HR36、男性キャラ、HR155、低いですが、野良部屋でヘルプに入るのが楽しくて、のんびりやってます。ということで、これ、先週の、ニジパパさんに続いて、お誘いのツイッター来たんで、そこで、猫好きさんに、お教えしときました。はい。猫好きさん、大喜びで、すぐリプライしときます、というようなお話をされてたんですけどもね。まあ、ぜひそのうち、モンハン、一緒に狩りに行かれた様子とかを教えていただければな、というふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、そして9月4日、ケンジさんから、猫好きさんの私国際派になるわよの会拝聴。そうですね。はい。で、北九州は身近な外国、韓国が近く、プサンあたりなら3日間で2万5千円ぐらい。ぜひ学びをお役立てください。アンニョンセガセヨ、アンニョンヒガセヨ。こんな、韓国語ですよね。はい、ありがとうございます。ということで、ケンジさんも韓国語おかしいようで。はい。まあ確かにね、北九州からって本当目の前ですもんね。韓国って生地東京に出てくる近いぐらいじゃないでしょうかね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今週は、まあ、一人喋りで、最後まで、オープニングからエンディングまで一人で収録したわけですけれども、ここでちょっと告知というかですね、本編に絡んだ話で告知が一つあります。実は本編でもちょっと話しましたが、先月、その知り合いの方のライブというかですね、バンドのライブに行った時に、これ去年もちょっと、ポッドキャストの中でご紹介したんですが、職業ポール・マッカートニーの手島正樹さんがやっぱり参加されていましてですね、ライブに。で、まあ、去年と同じような感じで、いろいろビートルズに、ま、とかポール・マッカートニーにまつわるような曲を歌っておられたんですけれども、そして、まあ、いつものように CD を手売りで持ってきておられて、会場でまた購入させていただきました。で、手島正樹さんの、手島正樹ボリューム1という2017年に出されたアルバムと、僕のスーパースターという2015年に出された CD ですね、アルバム1枚ずつ購入してきましたということで、リスナープレゼント1枚ずつリスナープレゼントにしたいと思って買ってきたので、ぜひ欲しいなという方は一応9月末ね、9月30日の夜の23時59分までを、締め切りとして、私宛てにツイッターなり、まあ、あと猫のしっぽの、公式のメールでもどちらでもいいんですが、ツイッターに CD 欲しいよというふうに、書いていただければ、もしそれが2名様でしたら1枚ずつ。2名以上でしたら厳正なる阿弥陀くじ抽選によって、合計2名の方に1枚ずつ。まあ、どっち行くかはね、その時のお楽しみということで、ご了承いただきたいと思いますが、お送りしたいなというふうに思います。まあ、アルバムの中からね、また次回とか、一曲二曲ご紹介できればなというふうに思いますけれども、素敵な曲入ってますよ、うん、ということでぜひ振るってご応募いただければなと思います。 まあ、CD を送る都合上、住所、氏名だけは明かしていいよという方に限らせていただきます。まあ、もちろんその発送のためだけにしか使わないつもりで、他には使わないので、ご安心ください。はい。ということで、今週も行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい、失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはアットマークキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャストアットマーク gmail.com、オフィシャルウェブサイトは http://catstailpodcast.caesar.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。